今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書十章一節から七節までです。伝道者の書十章一節から七節。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄よりも重い。知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。愚か者が道を行くとき思慮に欠けている。自分が愚かであることを皆に知らせる。支配者があなたに向かって実腹しても、あなたはその場を離れてはならない。霊性は大きな罪を犯さないようにするから。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちのうちの愚かさ、それはわずかであっても大いなる聖なることを怪我してしまいます。わずかな愚かさがあなたの尊さを台無しにしてしまいます。どうかそのようなことがないように、主よ、私たちをあなたが今日あなたの御言葉によって養ってください。どうか私たちが日々生活を歩んでいく上で、愚かさではなくあなたに従って歩む様を身につけ、ますますあなたの似姿へと作り変えられ、私たちの力はますます愚かさだけは取り除かれて、聖徒であることのたしなみだけが増え広がっていきますように。イエスよ、どうぞあなたの清め、あなたの血潮の清めにあって歩む術を今日教えてください。この語るしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清めて、私たちのすべてのこの心を整えてください。記憶してください。一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のところでは、最初からですね、死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる、少しの愚かさは知恵や栄養よりも重いという言葉で始まりますけれども、この調合した香油とか、ね、死んだハエ、一体どういうことか、調合した香油というのは、これ出演する時の方に記されております。何が一体調合した香油であるのか、それはですね、神の宮のあらゆるものを聖なるものにするためのものが、その調合した香油です。出エジプト記のですね、30章を開きます。出エジプト記の30章22節から33節のところに、この調合した香油が何であるか書いてあります。出エジプト記30章22節からお読みします。ついで主はモーセに連れて仰せられた。あなたは最上の香油を取れ、香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い日系とその半分250シェケル、匂い勝負250シェケル、ケーシーを聖書のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品、 あなたはこれらを持って聖なる注ぎの油を調合法に従って混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台。あなたがこれらを性別するなら、それは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを誰の体にも注いではならない。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとって聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切られなければならない。アーメン。この聖なる油、調合した香油、死んだ灰は調合した香油を腐くし発酵させる、これこの聖なる油のことを、調合した油ですね。そしてその調合した油というのは、神殿の諸々の聖なる器物を聖なるものにします。この調合した油が注がれた、その会見の天幕の中のもの、証の箱とか机とかいろいろな器具、それらにこの油が注がれると、それら性別されます。神様のものとされるものです。そしてなおかつ、30節見ますと、アロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。人にも注ぐんです。祭司に対して注ぐ。そして祭司にその調合した油が注がれたならば、その人は聖なる祭司として神様の務めに任じられます。ですから油注ぎを豊かにくださいと、油を注がれた人には神様から特別な任職が与えられます。王様も油が注がれるですね。最初の王のサウル王も、またダビデ王も油が注がれました。ダビデはまだ少年であった時に、まだ誰も見向きしなかった時に、神様の示しによって、このダビデに油が注がれて、そしてイスラエルの王として任じられました。ですからこの油が注がれたですね、特別な神様のものという印がつけられるんですね。ですからこの油、これは今でいうところでは聖霊を意味しております。聖霊の聖なる油によって私たちは清められ、また特別な賜物が与えられ、特別な任職が与えられるんですね。ある人には使徒、ある人には預言者、ある人には教師、牧者、いろいろなその主からの任職が与えられるんですけども、それは全て聖霊の導かれるままにそれは行われます。ではこの伝道者の書の方で、死んだ灰は調合した香油を臭くし発酵させる、少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い、これの意味がだんだん分かってきますね。死んだ灰は調合した香油を臭くする、せっかく、調合されたその油注ぎの油、神様の宮のものを性別する油、清いものにする油、それをわずかな灰の死体がですね、それを臭くさせます。そして続いて、少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重いと書いてあります。少しの愚かさ、それが混じってしまうと知恵や栄誉を全部臭くしてしまう、台無しにしてしまうんですね。皆さんはニュースを見ていて、企業とか会社の社長とかが ちょっとでも不祥事を犯してしまうと、その企業全体のイメージが悪くなってしまう、そういう差も皆さんよく見ておりますね。それと同じです。皆さんが主の御前にですね、いくら奉仕して礼拝を捧げていたとしても、皆さんのほんの少しの愚かさがですね、その全てを台無しにしてしまうんです。私こんなにたくさん奉仕したのに、私こんなに長年礼拝に通い続けていたのに、なんで認めてくれないの。それはわずかな愚かさが台無しにしてしまうからですね。もう本当に主の御前にたくさん奉仕を捧げてきたのに、もう一回悪いことをしてしまうと、もうその全体を台無しにしてしまうということを私たちはあることです。知恵ある者の心は右へ向き、愚かな者の心は左に向くと2節にありますけれども、本当にこれ十字架の上のイエス様を思い浮かべます。イエス様の十字架の右にも左にも人が十字架につけられておりました。でまたイエス様の例え話も思い出します。終わりの日にはイエス様は生徒たちを右に、またヤギ、愚かな者、邪悪な者たち、生徒もどきを左の方に寄り分けます。本当に十字架を中心にしてですね、道は右に左に分かれるものです。十字架の上においては、一方の冒頭はイエス様を信じて救われ、パラダイスにその日行きましたけれども、でも、悔い改めない冒頭、もう最後の最後まで、自分がした愚かさ、それを一切ですね、悔いることも改めることもせず、ただ文句ばっかり言っている強盗は、おそらく左に立っていたんでしょうね。その十字架の、彼はパラダイスには行けませんでした。滅んでしまいました。愚かであったからです。3節見ますと、愚か者が道を行くとき思慮に欠けている、自分が愚かであることを皆に知らせる。自分は愚かであることに気づいてはいないんですけども、でもその人が主張することによって、声高に叫ぶことによって、それが愚かであることを分かります。十字架の上でですね、イエス様に対して、お前がメシアであるならば私と自分自身とを救ってみろと叫びました。愚か者は声高に自分の愚かさを叫んで、そして自分が愚かであることを周りの人たちに声高に叫んでいたんですね。実を言うと、そのような人は確かにおります。もう自分が正しい、で自分が、正当だって言って叫んで叫んでいる人は、主に会っていない人、主の御言葉に聞き従っていない人は、その叫びは叫びは叫ぶほど、その自分の愚かさが暴露されて、どんどん周りの人たちから愚か扱いされていきます。本当に私たちはこの十字架上のイエスを仰ぎ見て、その尊いものとするべきですね。またこの5節から7節のところも、これも本当にイエス様を思い浮かべます。私は日の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。本当にこの世界はキリストが王であられ、そしてこの世の人々はキリストを主とするべきであり、キリストの奴隷であってしかるべきであるにもかかわらず、その人間の側がですね、非常に高い地位につけられて、高い地位として、ポンテオピラトはイエス様を総督として、ローマ総督として十字架につける宣告を下しました。ヘロデ大王もですね、ヘロデ王ですね、ヘロデ王もイエス様を愚かな行動をしました。イエス様に対して愚かな行動をしました。ヘロデはイエス様が何も言わないということで、何か印奇跡を見せてみろ、そういうことを言っても何も言わないので、紫の衣を着させて送り返しました。 本当にイエス様はそんな愚かなものの愚かなことに対して何一つ答えられないんです。それでこの愚かな王はですね、愚かなことをしてイエス様に送り返しました。愚かな者が高い地位につけられて、問う者が、イエス様は本当に天の富、あらゆる栄光を持っておられるお方にもかかわらず、問う者が低い席につけられて、そしてイエス様が十字架につけられるとき、イエス様があたかも奴隷であるかのように重い十字架を背負って、それで、十字架を運んでおりました。まさしく、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た、この言葉その通りですね。イエス様は自ら高いところから低いところに下ってくださって、そして愚か者と共に十字架につけられて死んでくださった。愚か者として処罰を受けたからこそ、イエス様は私たちの愚かさをですね、その十字架に背負って、そして私たちの愚かさを打ち砕いて死に明け渡させてくださるんです。そしてイエス様が3日目に蘇られたように、私たちももはや愚かさに対しては死に、イエス様と共に復活する、その素晴らしい栄誉が与えられているんです。死んだ灰は調合した紅葉を臭くする、本当に人間の愚かさわずかでもですね、その尊いイエス様のという尊い神殿をもう恥ずかしめて臭くして、十字架刑というのは本当に恥の極みです。もう真っ裸にされて、十字架の上に釘付けにされて、もだい苦しんでいる、その様を多くの群衆たちに見られる、恥であり、痛みであり、苦しみの極致です。人間の愚かさは、この尊いお方を十字架につけるという愚かさをしました。私たちのその死んだ行い、それが死んだハエとしてですね、調合した尊い油を臭くします。私たちの死んだ行い、罪の行い、そうした死んだ灰がですね、本当に尊い聖霊の油を汚し、また尊いお方、油を注がれたお方イエス様を恥ずかしめ、そして本当に尊い神の神殿であられるイエス様を十字架につけるという愚かを行いました。しかしその愚かさをイエス様は買い戻してくださいます。皆さん一人一人は自分がどういうものであるか知ってるでしょうか。皆さんはイエス様によってあがなわれました。皆さんはイエス様の命によって買い戻されたんです。皆さんの命にはイエス様の値段がつけられております。そしてイエス様は皆さんをあがなった結果、皆さんどういう立ち位置になったか、それは皆さん一人一人が神の神殿となる栄誉が与えられました。第一コリントの5章を見ますと、それが書いてあります。先生6章です、第一コリントの6章14節からのところをお読みします。第一コリント6章14節から、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。 あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。アーメン。ね、調合した香油、それは神殿のあらゆる器物に注がれますね。皆さんは神の神殿です。皆さんの体のあらゆるところ、また皆さんの思いも心も体も意志も感情も全部イエス様の、ね、尊い油が注がれているんです。神の神殿であるからには聖霊の油によって皆さんは聖別されたんです。神の特別なものとされたんです。また、ね、ヤコブ書に、ペテロの手紙にも書いてあります。あなた方は聖なる国民、王のような祭司であると書いてありますね。王のような祭司、王も油注がれます。祭司も油注がれます。皆さんはキリストイエスにあって油注がれたんです。いつでしょうか。それは皆さんがキリストの体につながったその時点でです。イエス様を信じて、ね、キリストの体の一部分とされたその時点でですね、キリストという尊い御頭に注がれた油が滴って皆さんという体の各部分へと流れていくんです。ね、シェーンにも、ね、アロンという大祭司の頭に注がれた油が注がれて、ね、その大祭司アロンの髭に滴り、その衣の隅々に滴る。シェーンの、100何編かですね、確か都登りの歌のどこかだったと思いますけれども、133編ですね、詩編133編、都の森の歌です。ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモの露にも似ている。主がそこにとこしえの命の祝福を命じられたからである。アーメン。ね、ここにも油が、尊い油が出てきます。これはアロン、ね、大祭司アロンの頭に、垂らされます、注がれます。そしてその頭の上に注がれた尊い油は、それはアロンのヒゲに流れ、また衣の襟にまで、隅々にまで流れ滴っていきます。ですから、キリストの体に連なったならば、それも言い説明ますと、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。キリストの体に一つ連なって共に住まうこと、確かに皆さんこの教会という建物に金曜日の夜から土曜の朝まで共に一夜をこの教会で過ごして、本当に夜遅くまでは交わり、そして共に休むこと、また朝目覚めて周りにその兄弟姉妹たちがいることのその幸い、その楽しさ、もう言いようがないですね。このように兄弟たちが一つになって住むことも楽しいですし、また霊的に一つになってキリストの宮、教会、エクレシアですね、教会を召し出された者たちの群れです。教会に一つ連なってキリストの体に連なること、それはキリストという私たちの頭、大祭司であられる誠の大祭司イエス様が油注がれたものです。キリストという言葉、これはこの意味は油注がれたものという意味ですね。イエス・キリスト、これは 外国人の名前と名字ではないんです。イエスは確かに名前ですけど、キリストは名字ではないんですね。キリストは油注がれたものという称号です。私たちの主キリストはこそ、まことにこの尊い油が注がれ、王とされ、祭司とされ、ね、王の王、主の主とさせられたお方です。私たちはキリストを信じたことによって、このキリストの体に組み込まれ、そしてキリストに注がれた油がですね、私たちも滴って流れていくんです。その香り高い聖なる尊い油、これをですね、汚れたものにしてしまう、これはあってはならないことです。人間のわずかな愚かさがその尊い油を汚れたものにしてしまう。また、ね、支配者権力者であるべきお方が奴隷のようにされて、低くされて地を歩くようにする。本当に人間の愚かさはですね、この尊きお方をこの奴隷のように扱った、本当にあってはならないことです。でもイエス様はひとたびその高いところから地に下って、黄泉に下られました。しかし3日目によみがえられました。イエス様はなぜわざわざ黄泉に下られなければならなかったのか。それは、ね、黄泉、それはもともと人を閉じ込めるところであり、また人がですね、もう死んで黄泉に下ったのであるならば、誰ももうそこから出ていくことはできません。でもイエス様は唯一人として黄泉に下られました。人として黄泉に下り、しかし3日目によみがえられた、ね、よみがえりです。黄泉から変えられたんです。そういうわけでイエス・キリストに連なる私たちは黄泉にも打ち勝ちます。教会は、ね、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないと書いてありますね。まあ、ギリシャ語で黄泉はハデスと言うんですけども、ハデスの門も教会は、ね、勝利するんです。教会はハデスの門に勝利する。ハデスの門は教会には勝てない。なぜ？キリストに連なっているからです。よみがえられたお方、読みに勝利されたお方、キリストにつながっているからこそ、だから私たちは読みに打ち勝つことができる。そのためにイエス様はわざわざ人の姿をとって、人として読みに下られ、人として読みから変えられた。だから私たち、ね、第一人として読みの力に勝つものはないんですが、唯一教会、ね、キリストに連なった私たちは読みに打ち勝ちます。キリストにつながっていること、これがいかに素晴らしいことか。黄泉も打ち勝ち、また尊いキリストの尊い交友が私たちも流れ込んでくる。どうして私たちは、ね、キリストにつながらずに折れるでしょうか。本当に私たちはしっかりとキリストにつながってですね、黄泉の力にも打ち勝ち、キリストから流れてくる尊い油に浸されて、そしてね、一つとなって神の宮に共に住み、またキリストの教会に一つとなって連なって、そして本当に麗しい幸いな日々を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主よ、本当に人間は愚かであり、死んだハエのような死んだ行いによって尊い宮油を汚すものとなっておりました。しかしイエス様、あなたは人となって降りてこられ、私たちのために主を愚かな者が受ける分である主を十字架刑につけられて、そして愚か者として葬られ、しかし蘇られました。主よ、ですから私たちはイエス様、あなたを信じる信仰によってあなたにつながり、あなたに連なり、一つとされて、そして私たちももはや愚かなことは死んで十字架に葬られ、また私たちもキリストと共に黄泉から帰る、黄泉に勝利する、その力が与えられたことを感謝いたします。それゆえ私たちはただあなたにしっかりとつながって歩み、ただ命と祝福、幸いへと栄光へと作り変えられていくものでありますように、どうかあなたが祝福して導いてください。今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。